はい、それでは後半もお話しさせてもらいます。6人目の感想は大阪の王ちゃん、直樹、そして桜子の3人家族からもらいました。このファミリーとは2017年の8月にカナディアンロッキーに初めて来てもらって一緒にハイキングしましたね。でワイン好きだっていう共通点からツアーの後に僕が一緒に酒屋さんに行ってこのワインいいよって、まあ、なぜそういう時僕は自分が飲みたくてもなかなか買えないワインっていうのを勧めるんですけども、でその翌年も王ちゃんと直樹、ね、夫婦でリピートしてもらって、さらには来年5月にまた来てもらうことも決定してます。まあ休暇の取り方がうまいし早いですね。うん。で3人からの感想はこんな内容です。声のブログ聞かせてもらいました。ラジオ DJ みたいにええ声でした。桜子が何も知らずに聞いていて、どこの男前さんの声やと思ったら田中さんやんって言ってましたよって桜子お前いいやつや嬉しいね。はい、ありがとう。声がいい、これ嬉しい感想です。声がいい、いや自分の声がいいとか好きだとかって思ってるわけじゃないんですけど、いい声に聞こえるような細工を実は4つほど仕掛けてるんですよ。でスマホに直で声を録音してるんですけど、声質っていうのかな、音質を上げてくれるアプリを入れてますし、雑音が減るように密閉された部屋で録音したり、要は時計の音とか冷蔵庫の音とか入んないようにしたりっていうことですね。で声が小さすぎずでかすぎずのマイク距離っていうのを何回も取りながら測ってるし、余計な息遣いまで拾ってしまわないようにスマホのマイク部分をスポンジで覆ったりとか、そんなことをしてますね。でこれはスマホ側での工夫なんですけども、それ以外にもいい声に近づける準備っていうのが自分なりにありまして、録音する前に口を上下左右に大きく動かしながら50音言ってみたり、で僕カラオケが大好きなんでネットカラオケで歌うことで発声練習っていう形でやってみたり、だから歌う曲も自分が好きな曲が大前提なんだけど、その中でも低音あるいは高音、この辺の声出しの練習になるような曲ってのを選んでるんですよ。例えば尾崎豊の僕が僕であるために心すれ違う悲しい生き様、僕が僕であるために勝ち続けなきゃならないとかね。あとは早口言葉みたいな曲、これもいい練習になるんですよね。例えばあいみょんのこの曲知ってますか。生きて生きて生きて生きて生きて、2日前この辺で飛び降り自殺した人のニュースが流れてきた。血まみれセーラー、濡れ衣の線香、たちまち心はネットの餌食、危ないですから離れてください、そのセリフが集合の合図なのにな、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたとかねまあこういうのが僕自身の声の質を上げる、声の質を上げるっていう楽しみながらできる工夫です。楽しくないとね続きませんし、だからまとめると声がいいっていうのはもともとその人が持ってる声質ってことではなくて聞きやすいってことですね。聞きやすい、でそれは工夫と練習で向上できますよっていうお話で、最後7つ目の感想を紹介します。これは愛知県のカエさんからいただきました。カエさん2017年と18年に来てもらって、それぞれ3日間ずつ一緒にハイキングしてもらいました。まあ、山用品全然持ってなかったんでゼロから揃えてもらいましてね、相当お金かかったろうな。でカエさんはオーロラに憧れてるってことなんでね、次イエローナイフ行ってくださいよ、イエローナイフね。でオーロラで満足したらまた年をずらしてカナディアンロッキーに来てもらったらいいと思うんですよね。はい、 そんな甲斐さんからの感想です。声のブログでいいなと思ったのは、文面ではわからない言葉のニュアンスや熱量が伝わりやすいなって思いました。これも実は僕が強く意識していることなので嬉しい感想です。で、熱量が伝わりやすいっていうのは、言葉を変えれば感情なんですよ。僕はお話ししながら感情表現も意識してます。声だけの配信だから表情なんか見えないんだけど、表情があることで感情が声に乗っかるじゃないですか。あっちゃーとか、やったマジかよみたいな、こう身振り手振りも今すごい交えてるんですけど、目の前に相手がいる状態っていうのを想像しながらお話ししてます。で、自分で作った原稿も見てます、読んでます。 でも聞いてくれる人に伝えるためには感情表現っていうのは不可欠だよなって思うんですよね。はい、では今日の声のブログの着地点に向かいます。一番言いたかったのは、感想をもらって嬉しかったっていうことではなくて、しっかり準備しておいて、ああよかったっていうことなんですよ。自分の話し方や声にコンプレックスがあるからこそ、原稿を何度も書き直して準備するし、口の柔軟をして滑舌を滑らかにする、棒読みにならないように感情を盛り込むことを意識する。多分何でも、どんなお仕事、どんな分野でもそうだと思うんですけど、アナウンサーとか声優さんの声が聞きやすいっていうのは、発声とかトレーニングをやってるし続けているからだと思うし、結婚式でプロの司会の人が上手に進行していけるのは、台本用意して練習繰り返してるからだと思います。アスリートだってストレッチとか柔軟、ウォーミングアップ、そんなこと一切しないで試合とか大会に臨む人なんていないでしょ。だから実際には喋りが得意な人とか上手な人なんていないんだと思うんですよね。話すことが仕事っていう人だって、いや仕事だからこそ素人の僕らが想像する以上に準備してるはずだし、日常生活の中で話す伝えるっていうのを意識してる、それすごく強いはずなんですよね。で、それがプロフェッショナルですよ。お金をもらうってことですよ。まあ、僕も、いつか機会があればまたお話ししたいと思いますけども、山歩きのツアー行く前にいろんなシミュレーションして、いろんな対応っていうのを頭の中で巡らせてるし、歩いてる時もそうだしっていう、だから準備ってすごく大事だよねっていう、それが今日の着地点ですよね。準備しておいてよかったなっていう、だからこんな感想をもらえたんだなってことで、はい、皆さんは日常生活やお仕事でどんな準備をしてますか？それは何のためですか？誰のためですか？今日はここまでにします。カナダアルバータ州キャンマーから田中浩一がお届けしました。最後まで聞いてもらってありがとうございます。